ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の川村康彦さんです。川村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず川村先生、徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんでしょうか。
はい、私は有機化合物を対象として研究をしていますけれども、有機化合物というのは炭素を中心とした化学物質の一群です。
はい、
そしてその化合物に特に光を当てることによってどんな化学変化が起こるんだろうかということとか、あるいは、有機化合物の中には非常に面白い構造を持つものがあります。でそういった化合物をデザインして作る、そしてさらにはその機能を調べる、こういったことを研究対象としています。
は
い、
そして川村先生には今週と来週2回にわたってお話を伺うのですが、お話のテーマがあってビゴラス&インサイトフルとなってるんですね。これはどういう意味なんでしょうか。
はい、これは実は私が論文を投稿しました後に、私のアメリカの友人が、E メールでその論文を読んだ表を聞かせてくれました。
はい
はい、でその時に、私の研究を表してこのビゴラス&インサイトフルと書いてきてくれておりまして、これを私なりに考えてみますに、研究を一生懸命集中して活力を持ってやっているということと、それから科学の研究というのは表面的なもの以外にもっと非常に深く考えるというようなことも大事です。それを我々洞察すると言いますけれども、洞察しながら研究をやっているんだということで、私このキーワードを非常に気に入りまして、モチベーションというような意味で使わせていただきました。
ではそんな川村先生ですが、ご出身が岐阜県可児市となっております。どんなところですか。
はい、岐阜県可児市は岐阜県の南の方なんですけれども、
はい、
割と愛知県に近いところで、周りには緑がいっぱいといったところです。
川村先生、科学との最初の出会いというのはどんな時だったんでしょうか。
はい、これは父親がですね、最初に私に買ってくれた電気がかなり大きな影響を与えているんじゃないかなというふうに思っています。
今でも印象に残っている人物というのはどなたですか。
そうですね、特に私が気に入りましたのは野口英世。
あの黄熱病の研究の、
それからキュリー夫人ですね。はい、さらには面白いなと思ったのはエジソン。
どんなところが面白かったんですか。いわゆる電気物って難しいですよね。
そうですね、例えば野口英世なんですけれども、困窮した家庭に生まれて、母親が生活を支えるために外で仕事をしているうちにいろりにひっくり返ってしまって手を痛めたというようなところですね。でそこから友達にいろいろといじめられながらも頑張ってですね、最終的には世界に名だたる基礎医学の研究者になってしまったというところ、
はい、
魅力を感じました。
また先生、鉱石ラジオを作ったっていうのも聞いてるんですが、
はい、
子供には難しいものではないんでしょうか。どうやったらできるんですか。
その当時子供の科学という雑誌がございました。
月刊誌の。
そうです、はいはい、で私その本が非常に好きで、その中に出ていた題材ですね、
はい、
で作り方はチョコレートの空き箱を利用しまして、
ものすごい身近なものなんですけど。
そうですね、そこに細い電線を一生懸命巻きまして、
はい、
でそこにさらにダイオード、ゲルマニウムダイオードと言いますけれども、
はい、
それをくっつけてイヤホンをくっつけますと、大体ラジオができるんですね。
いやできるんですねと簡単に言われてしまうところが、
はい、ただやっぱり子供でしたので、はい、部品探しからすごく大変で、
身近にチョコレートの箱はともかくとして、はい、他のものはどうなさったんですか。
そうですね、特に苦労したのがゲルマニウムダイオードと呼ばれる部品で、ガラスで包まれたリード線がピュッとこう出ている小さな部品なんですけれども、
スーパーでは売ってませんよね。
さあどうでしょう。なかなかそうかもしれませんね、
はい、
町中の電気屋さんを探しました。はい、そうしましたらちょっと隣町の電気屋さんにありまして、それを買うことができたんですね。
これが中学生になりますとさらに上へというふうになっていくんですか。
多分その当時もともと理科が好きだったということはありますけれども、中学の先生の影響っていうのが大きいんだと思います。
先生、
はい、その当時の先生が、 私たちにいろいろと理科の実験を教えてくださいました。で、特に私興味を惹かれたのが科学、化学の実験で、
はい、
その実験を非常に自分でやってみたくなったんですね。
ええ、
なので理科の時間というのは私にとっては本当にウキウキするワクワクするそういう時間でした。
学校だけではとどまらず自分のお家でもいろんなことやりたいなって思ったんじゃないですか。
まさにその通りです。
どんなことを。
はい、教科書に最初に見てたら写真がありまして、ミョウバンというよくお漬物
に、
はい、そうです、その大きな結晶があったんですね。で、これを作ってみたくなりまして。
作れるんですか。
理科の教科書を見ますと作り方が出ていたものですから、ミョウバンだけがちょっとどうやって手に入れたものかなと当時思いました。
もうそのまま高校、そして続いて大学の進路もそちらの方へ進んでいったということになるんでしょうか。はいはい、大学はどちらへ。
私は自然が身近にないと落ち着かないような性格ですので、信州松本にあります信州大学の理学部というところへ進学しました。
もう科学しか考えられないような学生時代ですか。
ところがですね、子供の頃からですね、割と音楽が好きだったんです。それでよく学校の行き帰りに歌を歌ったり、今でいうとリコーダーですね、そういったもの
を縦笛を吹いたり、
はい、吹いたりして行ったり来たりをしてる、まあ、ちょっと変な変わった子供だったかもしれないんですけれども、そういうことがありましたので、大学に入った時にはすぐコーラスグループですね、混声合唱団の方に入団させていただきました。
はい、合唱団ではどんな活動をなさってたんでしょうか。
学部の1年生の頃には週5日ぐらい、練習に行っておりまして、まあ、ほとんど下宿にいないわけですね。
はい、
そんな毎日を過ごしていました。
楽しかったですか、合唱。
そうですね、ずっと、まあ、高校時代まで、まあ、勉強で来ていましたし、それから私割と遠距離通学の方だったものですから、サークル活動というのがあまりできなくて、でそういう意味でもありましたので、非常に大学のサークルが新鮮でした。それでのめり込んでしまったという顛末です。
はい、そしてお勉強の方は大学時代いかがでしたか。
はい、大学 1,2 年の頃は、まあ、サークル活動の方に力が入ってたので、それほど身が入ってなかったんですけれども、大学の3年生の時に、少しずつ科学の勉強の方に目を向けるようになりました。
信州での下宿生活も経験してるんですよね。
はい、
こちらはいかがでしたか。
そうですね、サークルの仲間が毎週土曜日になると寄ってきて一緒に飲んだりですね、それから隣の部屋に日本史を勉強している先輩がいたんです。
はい、
その方も私に非常に強い影響を与えてくださいました。
かなりお勉強もそうですし、サークル活動もそうですし、人間関係が広がった、そんな感じですね。
はい、そうですね。で、特にその先輩はまあ、信州松本ですから夜寒いわけですね。
はい、
2人でアルコールを飲みながらいろいろと話を夜中までするんですけれども、アカデミックなお話もそういうところに散りばめられていて、非常に良い経験をさせていただきました。
そんなふうにも研究そして勉強が続けたくて、その後も大学院進まれたんですか。
はい、そうですね、まあ学部3年生の頃に有機化学っていうのは非常に面白いなと思うようになりまして、卒業研究でも有機化学の研究室に配属されまして、そこでお会いした先生が非常に素晴らしい方で、まあ、その先生の、ご指導もありまして、大学院でも有機化学の方に進んで、研究をしてみたいと強く思うようになりました。
さらにアメリカイリノイ大学ですか。
はい、
はい、こちらでは何の研究をなさったんですか。
はい、ここでもやはり有機光化学に関する研究をしています。で、特に、そこでさせていただいたのは、光化学でできる、中間体という物質があるんですけれども、
はい、
まあ、分かりやすく申し上げれば化学反応のブラックボックスに該当する部分です。うん、そのブラックボックスの中身を明らかにすることが現代の技術では可能になっています。で、そういう方法としましては光をやっぱり用いるんですけれども、光が30センチくらいしか進めないような非常に短い時間の間の化学変化を捉える装置を使って研究をいたしました。
はあ、そして昭和60年に徳島大学にいらっしゃるんですね。
はい、
それまで徳島にご縁はあったんですか。
そうですね、実は不思議だなと思うんですけれども、私の親友が徳島の出身だったんです。はい、 で、あの松本でもちろん知り合ったんですけれども、学部の1年生の時に徳島に遊びに来いということで、徳島をお伺いしたことがあります。
で、いざじゃ配属となりましたら、はい、やはり思うことはいろいろありましたか？
そうですね、やはり、徳島というところが非常に吉野川があってですね、それが非常に強く印象に残ったということと、それから、ヤシの木ですかね、駅前にありますけれども、駅前の
ワシントンヤシですね。
そうですね、あれが強烈な印象として残りました。で、大学、イリノイ大学にいた時に、徳島大学というお話をいただいた時に、あの徳島大学かということで、非常に新鮮であると同時に興味を感じました。
では改めて先生が研究テーマにしています有機化学とはどういうものになるんでしょうか？
はい、有機化学というのは炭素を中心とした、物質の化学ということになるんですけれども、炭素というと、非常に身近なところでお米やですね、お砂糖、こういったものは皆有機化合物で炭素がいっぱい入っています。
はい、
そして有機化合物というのは炭素を中心とした化学なんですけれども、炭素は面白い性質を持っておりまして、4本手を持つことができます。しかも、炭素と炭素で手をつなぐことができて、
はい、
その手が非常に強固な手をつないでくれる、つまり非常に仲良しなんですね。
安定するということですか？
そうです、その通りです。なので非常にバリエーションの多い、有機化合物ができるんですね。
はい、でさらにその中の有機光化学、そして構造有機化学とはどういうものになるんでしょうか？はい、
今の簡単にご説明いたしましたが、有機化学、有機化合物の化学ということで、そういった化合物は、さまざまな色を持っているものもあります。それから私たちは毎日、太陽光線の下で生活をしているわけです。それから、いつも食事をいただいていますけれども、そういう時に、私たちは結局太陽の光のエネルギーによって光合成を使って、得られたものを利用させていただいているということになります。はい、そういう意味で有機光化学というのは、有機分子が、光の影響を受けて、何かに変わっていく、こういうところを詳しく追求する学問です。
わかりました。はい、次回、川村先生の研究についてもっと詳しくお聞きします。